76.9 FM High.
みなさん、おはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は焼津市長の中野博道さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。焼津市長の中野博道でございます。よろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、焼津市長の中野博道さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。中野さんは昭和32年の生まれで、焼津市のご出身です。明治大学商学部を卒業され、会社勤務の後、洋品店の経営に携わりました。焼津市議会議員、静岡県議会議員を経て、昨年12月焼津市長に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、中野市長さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただき
まして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
今の障害聞いておりますと、はい、生まれ育ちが焼津、純粋な焼津っ子です。
はい、
そうですか。
はい、
その昭和32年の生まれってしましたけど、はい、戦後の高度成長期の、
そうですね、はい、
はい、ところですね。
はい、
あの頃焼津ってどんな雰囲気だったんですかね。
いや、まだまだ焼津の港、焼津の駅で着くと魚の匂いがプンプンして、大学時代帰ってきた時も、あの匂いを、あ、やっぱ焼津はこう、うん、匂い、やっぱ魚の町だなっていう、うん、そういう感じの町です。
うん、今のようにね、もう大変たくさんのビルもできたりね、
そうですね、
なんかしてるっていう時代じゃなかったって、
ね、そうですね、ちょっと少し前の時代っていうか、良き時代の感じですけど、
そうですね、良き時代、まあ、はい、古いかどうかっていう議論があるところですけれども、はい、子供さんの頃は、
はい、
遊びなんかどんなことやってたんですか。
そうですね、缶蹴りかな、缶蹴り、うん、たこ揚げとか、まあ、今まで日本でや、今この頃やっていないんですけど、そういう古来から通じている、まあ、子ども会活動が、たくさん子どもさんがいた時代みたいなんで、うん、よく集まってみんなで遊びましたよね。
うん、まあ、今いじめとかなんかいろいろありますけど、あんまりその頃はなかったんじゃないですかね。みんなガキ大将はいたとしてもですね、
そうですね、外で遊んでたことが多いですよね。あまり今もうパソコンで、今課長おっしゃるように、内側で遊んでる方多いみたいですけど、うちにはあんまりいなかったですよね。
すぐ塾なんかも長いしね、
そうですね、
外出ちゃいますよね。
勉強しなかったですよね。
今の子はかわいそうだと思うけどね、無理やり塾へ通わされるっていうのは、
ね、本当ですよね。
あまりこういうこと言っていいのかどうかよくわかりませんけど
大変な時代になったと思います。
孫なんか見てると本当にかわい
そう
だなと思う。
そうですね、
まあ、嫌がっていかないからいいのかなと思うんですけど、もっと伸び伸びとしてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。それで地元で、もともとそのご実家は商売か何かをやられたんですか。
洋品屋というか、最初は呉服屋だったんですけど、名前が、まあ、時代とともに洋品になってきて、洋品屋を駅北で、やって、駅の北側での商店街でやってまして、もともとは洋品屋なんで、大学出てから会社は洋品関係の会社に お世話になって、それからうちに入ったということです。
うーん、まあ、小学校、中学校というふうにね、高等学校って地元で
行われて、
それで、はい、まあ、大学は東京へ行ったということで、
そうですね、はい、
で、まあ、東京へ行って、その大学を卒業して、家業を継ぐ っていうことと、それからサラリーマンになるっていうのと、なんかそういう選択だったんですか。
家業は継ぎたくなかったんで、勤めたかったですね。あ、それで、自分で探しまして、静岡の会社に、まあ、それでも医療品関係だったですけど、うん、そこ で13年ほどお世話になったわけですけど。
なるほど。やっぱりそこには何か糸がつながってたっていうことがあるんですよね。
いや、私のおばあさんが頼むね頼むねっていうふうにね長男だったんで枕元で言ってたようなのを覚えてますんで、やっぱそうに記憶されたのかもしれませんけど、
まあ頼りにされたお孫さんじゃなかったですかね。それで13年ぐらいその、はい、まあ、サラリーマン生活といいますかね、医療品会社に勤められて、それから今度は店へ戻ったっていう言い方おかしいんですけれども、
あ、そうです。うちのうちの祖母とうちの父がちょっと体が調子悪かったんで、働き手がいないということで戻されまして、家業を継ぐということで戻ってきました。
うん、まあしょうがないっちゃしょうがないですけど、若干抵抗感はあった
わけですね。そうですね、しょうがなく来たんですけどそうです。
それで、まあ、そこで商店街活動っていうかどうか分かりませんけど、地域問題ね、いろいろ関わって、
そうです。
まあ、非常に能力のある方だった。多分地元って言いますかね、地域で認知されたそれから市議会議員に、
そうですね、
10年か以上経って、10年ぐらい経ってから
ですか。そうですね、10年ぐらいですかね。まあ、いろいろ役を仰せつかった中で、まあちょっと33ぐらいですので、使い勝手が地元の方も良かったのかもしれませんけど、いろいろ役をやらさせてもらう中で、まあ、連絡係というかそんな形で活動させてもらっていて、その後に市議会にどうかという話も出たり消えたり出たり入って消えたりしてて、まあ、結果45歳の時に出させていただくことになって、
まあ、地域の期待ようになってね、議員さんになったということですけど、それ市議会議員をやられて何年ぐらいになるんですか。
市議会は2期やったんですけども、途中で、県議会の方へ、ちょっと選挙の関係で行くような形に推薦されていく形になったんで、途中なんですよね、2期といっても。
で、県議会議員も2期ですか。
はい、2期です。
それからなんか平成24年12月、まあ、そうです、昨年の12月ですね。
そうです、はい、11月25日の選挙で、に出させていただくようになって、
焼津市長さんですね。
そうですね、に当選させていただいて、今現在に至っています。
その振り返ってね、整理されたものを見てみると、非常にこう確実なステップを踏んで、タイムラグっていうのはあんまりなくてですね、こういう言い方がいいか悪いか分かりませんけど、順調に市長さんになっちゃったなっていうような感じがしますね。
いや、まあ、結果的のこう足跡がそうかもしれませんけども、自分ではそういう感じじゃなくて、余計茨の道に入っていってる感じが非常に実感として、責任の重さを今感じているところです。
市長さんっていう役割が政治家であるのか、その行政官であるのかっていうのは、私は両面性あると思っておりますけども、
ね、
非常に立場的にはね、難しい存在なんですよね、市長さんっていうのはね。多分今その辺を体感されてるんじゃないかっていうふうに思いますけれども、焼津市長選へ出る時も随分悩まれたんじゃないですか。
気持ちは迷うことはないです。はないです。その状態がどうなっているかを見ているというか、調べているというか、そういう感じですかね。
どうも話をお聞きしていると、はい、自分がリーダーシップ取って、これ俺が出るぞやるぞっていうことじゃなくて、押されて出てきたっていう感じ
ですね。そうかもしれません。そうですね。
まあ、理想的な形じゃないですか、ある意味で言うとね。
まあ、皆さんに今も勉強を、ね、させていただいてるんで、しっかり、まあ、世間が重い職なんで、間違えることなく、まあ、人としての自分を磨いていくことが間違えた方に進まないんじゃないかなとも思ってますんで、引き続き、まあ、ここでまた課長さんともお知り合いになれたんで、いろいろなところからのご指導いただければありがたいかなっていうふうに思ってるところです。
爽やかな話室は焼津市長の中野博道さんをお招きしております。
市長さんね、その市長になってまだ数ヶ月ですよね、数ヶ月でやっぱり市議会議員と県議会議員っていうのはワンノブゼムというか大勢の中の一人なんですね、ただ市長っていうのはたった一人なんですよね、で一番違いは 全部の責任を自分が被るという、うん、後ろに誰もバックアップしてくれる人はいないということですね、
うん、
この辺が非常に厳しい存在だろうというふうに思いますね、
うんうん、そうですね、まあ、ちょっと言い方違うんですけど、全部の責任を私が取るんで自由にやってくれって今言ってますんで、うん、それでみんなでやっていこうっていうふうに今言ってるところなんで、責任を取るためにやっぱり質問をさせていただいたんで、その覚悟はできてるんで、そういうちょっとニュアンス違うんですけど、そういう感じです。
そうですね、まあ、結果的にはそういうふうに私は申し上げただけであって、うん、実際には全ての全責任はね、
うん、
私市長が責任を
取ったわけですよね。
だから一生懸命やってくれとできることです、
まあ、会長さんもそうでしょうけどね、この会社 の、 大きな柱の一つですんで同じだと思います。
なかなかね、役所っていうのはあれですよね、私も、うん、市にもおりましたし、うん、県にもおりましたけれども
、ね、全て終わりでしょうから、
まあ、見てると職人っていうのはどうもその面倒なこととかさ、
うん、
そういうことはね、見て見ぬふりをするってことがあるんですよ ね、
なるほどね、
自分で自戒を込めて言うんですけど、なかなかね、そういってね、これ危なっかしいなと思うときにはね、
うん、
腰を引いて見てるというようなことがあります
ね。そうかもしれませんね。
だけど本当は役所の人っていうのはそういうところでもね、やっぱり出てって、まあ、いろいろね、のまあ、法律とか制度とか、うん、そういうのがあるにしてもできることをやってあげるというのは本当は役所なんでしょうけど ね、
ね、
最近はそういう風潮もね出てきたようですけどね、う
ん、まあ、課長さんいらっしゃる時と多分同じだと思うんですけど、公務員の方の能力はやっぱ高いんでね、どういうふうにやっていただくかっていう周りをしっかりね、やっていけばもっともっと力が発揮できる体制ができるんじゃないかなっていうふうに期待してるんですけど、
ある程度責任を取ってあげるというかね、
そうですね、
そういうふうなバックアップ体制をきちっと引いてあげれば
ですね、そうですね、
基本的には能力は持ってる人たちですからね、
すごいですよね。
で、2月の定例市議会で、
はい、
施政方針といいますかね、
はい、
市長としての基本方針をお話しされたということで、はい、4項目5項目の大きなね、
はい、
送りで挙げたんですけれども、
はい、
それを拝見すると、
はい、
にぎわいの街づくりというふうなのが書かれていますね、
はい、
まあ、これは産業に関連していると思いますけどね。
そうですね、
はい、どんなふうな具体的には、
焼津といえば魚の街と皆さん認識が高いと思います。それが焼津来たら、あ、こういう街でどうなのというご批判もある中で、港が3つあるんで、電話業の基地の焼津港、まあ、カツオマグロですよね。それで沿岸の、基地の小川港でサバイワシ、それと大井川港で、シラス、桜エビと、すべて取れるものが違うんですよね。それただこれが基地としての、流通基地としての重要な役割を果たしてますが、取ると、加工する、消費するっていうのが、こう、販売するが、もう少し、一体となって、やっていけば、大きな、地元の資産というのが、他の地域に比べて、大きなものが、認知があると思うんで、その辺をまず、一体化する、消費者とくっつけてやる、ということですね。単なる基地っていうか工場だけになっちゃうではなくて、うん、その辺を、まあ、行政を主導で、やっていきたいなと。
うん、
それがまず、第一だということで、うん、今思ってるところです。
そうですね、他の農業とかね、商業もいろいろあるし、活性化した町っていう商店街作りも必要でしょうけど、
そうですね、
まずやっぱり焼津っていう漁業っていうのは、
ね、そうですね、
一つの大きな柱ですから、最大の柱ですから、これをね活性化していかなきゃいけないっていうようなこと、から、まあ、安心安全な町づくりっていうのを挙げてるんですか、
はい、
なんか 3.11 の問題もありますし、
そうですね、
この辺はね焼津にとってみるとなかなか厳しい行政対応が必要だっていうようなことですね。
八津も 15.5 キロの海岸線がありまして、先ほど申しましたが長所でもあるけど、また非常に課題となっている3つの港から津波が来た場合がどうなるかという、ちょうどちょっと 長所とそれと課題が表裏一体になっています。その防災津波対策もまた県国と連動して計画的に全市がこうなるよという計画の中で防災対策を被害想定の後に防災対策、そして減災状況をお知らせ、こうなればこうなるよというのを皆さんにこう示していけば、そこで安心宣言を出しながら皆さんに心底こう安心して、まあ、産業の活性化も含めてできる街にしたいなということで、総合的な まちづくりの中での防災津波対策をやっていきたいというこの基礎固めの25年度というふうに位置づけをしているところです。
ね、安全安心なまちづくりということに関連していくと、防災っていうのは非常におかしなもので、行政が力を入れれば入れるほど市民はですね、行政に頼ってしまうっていうところがあるんですね。
なるほどね。
この辺をでどうやってその、行政に頼らないでですね、自助とか共助とか公助って言いますよね、そういう形で行政と市民が一体感を持って進めていくっていうのは多分非常に大きな課題なんじゃないかっていうふうに思いますね。
課長のおっしゃる通りですよね。行政とくっついてまた市民の皆さんとしっかり考える、まあ、自治会単位でもそれをなるべく職員が行って一緒にあのハザードマップとかあの防災避難計画も含めて、なるべく中に入ってやってるようにしてますが、課長のおっしゃるようにしっかりその辺をね、一体となったあの政策が見えるような形を目指しているところです。
行政としての限界もありますし、
そうですね、
市民がそれ自分でその歯がくくって取り組まなきゃいけないっていう面もあるし、それがうまくくっついて相乗作用でですね、
そうですね、その通りですね、
より効果のある防災対策ができるということなんでしょうかね。
はい、
それにしても特にあの津波関連で考えるとなかなか厳しいところがありますね。いろいろ、まあ、今もうすでに、ね、着工されているようですけれども、
まあ、先ほど言った港はやっぱり水門を作って、まあ大きな事業になるんで、水門でそこを減災防いでいかないと、そして15キロの海岸線をどう堤防も含めてどういう形の、まあ、6月に被害想定が出るんでそれに準じた形で、具体的な高さはあの想定をしてきますが、かなりの大きな事業になるんで、それは国のモデル事業として、まあ、日本一の漁港ということで水揚げたかも、今のところ皆さんが頑張っ て, いてくださっていて、あの全国一なんでこの港を守らずしてどこを守るのかということをスローガンであの今国の方にも訴えているところでございます。
そうですね、はい。それからあの3番目に福祉とか教育っていう、掲げておりますね、
はい、
やっぱり特に子育てなんかに力を入れていかなきゃいけない。少子化で非常に日本の社会ってたこれからね、ある意味で言うと10年20年後は非常に厳しい社会になっていっちゃう可能性もありますよね。
そうですね。それで今海岸線のどこの地区もそうですが、若い方を中心にやっぱ津波があの非常に、こう課題だというか恐怖だということで、うん、あの人口の流出が実際あります。それがやはり子育て世代が多いんで、まずは矢印としてこの4月1日からあの乳幼児の医療費を0歳から6歳までを無料にして、まず第一弾、他に行くより矢印にいた方がまたお金がかからないよねというのをやりながら、また他の福祉も含めてそれをこの1年でもう一度細かく見る中で、安心、子育てが安心ということを理解していただいて、その間に長期計画の基本の立てをしてしっかり皆さんにお示ししていって、二段構えで今考えているところですけど、
あの長期的に見るとその子育てとかそういう問題は非常に重要ですよね。
そうですね、
地域社会が衰退していっちゃいますからね。
そうなんですね。
やっぱりもう少し子どもさんを産んでもらわなきゃ困るし、皆さん若い人に頑張ってもらわなきゃいけないし。
そうですね、
ですね、ただこれはいくら誰が声をかけたところでご当人がね産んでくれないことにはしょうがないもんですから、なんとかこの辺もね条件を整えてあげるということでしょうか。
はい、
からあの市民目線での行政改革っていうのが考えられますね。
はい、どうしても基準論になってしまうと、冷たい政治姿勢になってしまいます。もちろんあの行政改革の中で、経費ということの全体の削減というのは大きな課題になっていますけども、あの市民から見てのサービスが低下しないように、まあ、例えば窓口の対応とあのこう分けてしっかり考えていかないといけないかなという視線でやっていきたいというあのことを申し上げたところです。
素晴らしいことで、行政改革っていうと上からね、上からの目線でその行政改革をやると本当は違うのかもしれませんね。
そうですね、
市民の目線でそれをやるとまた違った切り口っていうのがあるのかもしれませんよね。その事業がいるいらないっていうのもその市民の判断と行政の判断と、あるいは客観的な第三者を入れたとしてもちょっと違うのかもしれませんね。
そうですね、それ今あのもう一度あの洗い直しているところで、すぐにできるところとできない部分がちょっとあって、あのこの1年かけてじっくりその辺も検証していきたいというふうな姿勢でやっているところでございます。
まあ、特にあの総合計画第5次ですか、その後期、はい、基本計画というので、はい、まあ、そういう中で計画を作りていく 中で市民にも加わってもらって、市民がどんなことを考えてるのか、どんなことを求めてるかっていうのを、まあ、なかなかこれを、ね、うまく出すっていうのは難しいかもしれませんけど、まあ、なんとなくその市長団 の市政方針演説を聞いてみるとですね、そんな感じするんです
か、うん、ありがとうございます。あの総合計画も少し前倒してのこの後期の計画をやり直すようにしています。3.11 以降もう安全安心に対する気持ちがもうガラリと変わってるんで、それを踏まえて、もう一度計画を市民の皆さんも入れてやる今体制を準備しているところです。
FM ハイ爽やか談話室、焼津市長の中野博道さんにお話を伺っています。
今総合計画を中心にですね、当面のその施政方針といいますかね、行政をどういうふうに進めていくかということをお話をなぞっていただいたんですけれども、
ありがとうございます。
非常に何て言いますか、若さといいますかね、そういう中で新しい視点でね、そういうものに取り組んでいられるというのは非常にいいことだなと私は思いますね。
ありがとうございます。
やっぱり行政とか、まあ、政治の世界というのは古いものはね、どうしてものさばっちゃうんですよね。うん、このなんとかこう書き分けるっていうのはなかなかエネルギーを要しましてね、大変だと思うんですけれども、まだ市長さんは若いですから、ね、頑張っておられるんじゃないかっていうふうに
思います。ご指導お願いします。
まあ市長さんとしての仕事は本当についたばっかりで、まだ1年も経ってないわけですけれども、
はい、
当面ですね、
はい、
日常の細かいような仕事、
はい、
そういうふうな問題に対応すると同時に。基本的なその問題は今お聞きしましたけれども、これといかに調和していくかということはなかなか大変じゃないかろうかというふうに思いますね、うん、現実に構想を立てても現実の社会はとうまくマッチングしないというところがあるのかもしれませんね、
うんうん、まあ、なるべくこう市民の皆さん、まあ今まで支えてくれた人はもちろんですが、あざごとにすべて課題が違うんで、今計画しているのはなるべく細かい、まあ、自治会ではなくてその一個下の単位ですよね。そちらのに足を運んで、ちょっと時間がかかるかもしれませんが、細かく皆さんの声を聞いて、今対応しているという内容じゃなくて課題をもう一度洗い直さないといけないかなというふうに思っているんで、細かく市内を回っていきたいふうにというふうに考えています。
市長さんご自身がやっぱり市の中を回って歩くという、
あ、そうですね、うん、やっぱり本当に直接対面して会わないとそのニュアンスが違うんで、手紙でも違うし、喋ってみてどこが本当にどこが課題なのか、どこが問題なのかっていうのは行ってみると分かるんで、今までそういうふうにさせていただいてたんで、時間がないあるではなくて、それをやっていかなくちゃいけないかなっていうことで、今広報の方に指示をしているところです。
市長さん、市長の方とかですね、その各部長さんとかそういう人たちを連れて市の地域各地域に入っていくっていうよりも、一人でもいいんですから、ざくばらに普段着でですね、うん、行ってお話をするなんていうのいいじゃないですか ね、
各部長にも来てもらっても、もちろんいいんですけど、すべての方の部長を一堂に会する予定が、それを段取りするのが時間がかかってしまって、うん、かえって時間の無駄なんで、その返事は後でできることなんで、私が行って、まあ、行ける部長は連れてきますけど、なるべく細かく回れる体制で、その体制を作る体制を作ることはやめて、もうどんどん回っていきたいなと、そういうふうに思ってます。
オフィシャルなその視察とかですね、対話っていうよりも、普段着のね、市長さんが普段着の人たちのね、仕事部の中へ入っていっていろいろ話をするなんていうのはいいじゃないですか、ね、
あ、そうですか、ありがとうございます。
多分親近感で、今まで地域社会で認められて、それで市長までこういうふうにね、新地元で押し上げられたっていう意味で、そういうところに存在感っていうのはあるんじゃないですか、ね、
ありがとうございます。
それにしてもこれからの行政っていうのは本当に多分大変だろうというふうに思いますね。
そうですね、
国や県よりも一番重要なのはやっぱり市町村の役割だと私は思ってますね、
うん、そうですね、一番の基礎自体がどう動くかなんで、ややもすると、まあ、国から県からの指導を仰いでるのが地方自治体だったかもしれませんが、同じ法律で動いてるんで、地方自治体での課題は全国同じなんで、それをしっかり正直に課題は課題で、もう一度県国に投げかけるのも地方自治体の役目かなと思っていますんで、日々その辺も精進していきたいと思っています。
まあ、長期的には道州制っていうのが引かれると、都道府県っていうのがね、なくなる可能性が非常に高いわけですね、
うん、
まあ、そうなると基礎的自治体である市町村っていうのの役割と機能っていうのはものすごく大きくなってくるし、重要になってきますよね。
そうですね、改めて新しい時代になっていくと思います、うん、
それから将来的に この辺はまあ市長さんとしては非常にその考えにくいし、今の時点でどのくらい言えないかもしれませんけど、うん、はい、まあ、広域行政って言いますかね、まあ、うんと大きくや中部、静岡市なんかも含めて広域都市計画圏って言いますかね、そういうふうなものがあるんですけど、とりあえず市だ、西二町になってるんですけど今、この辺りとの連携強化っていうのはこれからも進めていかれる、
うん、あ、そうですね。生活源が同じなんで、藤枝島田っていうのは、志田早屋の中で生活をしてて、もちろん高校の行き来もありますし、非常にこう交流がしっかりできているところなんで、自治体の合併とか合併じゃないという、そういうことではなくて、もう少し広い意味で、広域連携でプラスに市民がなるところは、どんどん進めていきたいなと。その結果、行政経営も一緒になった方がいいという議論にまたなってくるかもしれませんが、今はその細かくできるところはどんどんやっていこうということで今進めているところでございます。
そうですね、実質的な部分からね、はい、形式的にその名前とかね、はい、行政上のエリアの問題じゃなくて、実質的に協力ができるところが何があるのか、はい、がいいですね、はい、そういうこと非常にいい考え方だと思いますね。それから仕事の話だけじゃちょっと、はい、あれですから、もう少しですね、はい、少し市長さんの個人の問題について聞きたいと思いますけども、はいはい、例えば座右の銘っていうかね、心がけてることっていうか、なんかそういうものありますか。たくさんあると思いますけどね、なんか、あえて一つ一つ挙げていただくと、
はい、私は豊弱といって宝が積むと書くんですけど、豊弱という言葉を座右の銘にしてまして、意味はですね、人に尽くして見返りを求めない、心が自分の徳を積むということなんで、まあ、人に何かやってやってなんかそれをお礼を言われるのだけでも非常に嬉しいんで、その姿勢は言葉で何て言うのかななんて言っていろいろ調べたらこの言葉があったんで、それからこの言葉を座右の銘にしているところなんですけど、
最後にはい、これ聞いていいかどうか分かりませんけど、家庭人としてですね、とても今までその家庭を変えるなんてことはあんまりなかったろうじゃないかというふうに推測しましたけれども、どうなんでしょう。
そうですね、やっぱ仕事が、まあ、よく言えば仕事が一番で動いてきたというか、付き合いが一番で動いてきてしまったんで、うちの家内と立場がもう全く逆転してしまいまして、うちでは静かにというか指示に従って動いてるところです。
まあしょうがないですよね、これはね、役割分担、機能分担していただかなきゃね、
まあ、迷惑かけてると思いますけど、本当に
そうですね、いろいろ話を伺ってきましたけれども、やっぱり若さとね、はい、元気の良さって言いますかね、存在感、そういうものを発揮していい街を作っていただきたい、はい、
ありがとうございます。これからもご指導お願いいたします。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は焼津市長の中野博道さんをお迎えしてお話を伺いました。中野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。